みんなは同じ人間で同じように感情があります。ならばいじめられた子の気持ちを理解できるのではないでしょうか。これは私が中学1年生でいじめにあった時、帰りの学活で先生がクラスに向けておっしゃった言葉です。社会を明るくすることを考えるなら、私はいじめをなくしたい。2015年に茨城県で私たちと同じ中学生である中島直子さんがいじめを苦に亡くなってしまったニュースを覚えているでしょうか。彼女の日記には、寂しい、一人ぼっちは嫌と書かれていたそうです。私はこのニュースを知ったとき、いじめによる自殺が普通の生活の中で起こったことにショックを受けました。いじめから彼女のような人を守るために私たちができることは本当に何もないのでしょうか。いじめの問題点として、私は集団の力が大きく関わってくることをその一因として考えます。クラスには大なり小なりグループができるものです。女子のグループ、男子のグループ、同じ学校出身、部活、その時強い立場の人がグループを作ってしまうと、弱い立場の人をいじめることがあります。茨城県のいじめの実態調査によると、いじめの始まりはリーダーの子に言われたからゲーム感覚というデータがありました。実際に私の友人も、一緒にいじめれば自分は助かると思った、うさばらしみといじめに誘われたことがあったと話しています。そうした集団の力がいじめられる子の一人ぼっちの状態を作り、いじめを深刻化させていくのではないでしょうか。先ほどの直子さんの日記にあった、一人ぼっちは嫌、寂しいという言葉からも、一人ぼっちからのいじめの深刻化の様子がうかがえます。それに対し私たちができることは、明るい生徒たちが協力して明るいクラスを作ることなのだと思います。クラスのいじめが起こりやすい空気を変えよう。いじめられる子を一人ぼっちにさせない。そのためには私たち生徒からのアクションが必要なのです。それは困っている人に寄り添うこと、相手の話をしっかり聞いてあげること、例えばクラスメイトの表情を注意して見ておく、話が苦手な子だったら自分から話をしてみる、こうしたアクションが一人でも少しでもあるだけで一人ぼっちは生まれないのです。先ほど私がいじめを受けている話をしましたが、私にはその時話を聞いてくれる人がいました。問題の解決をするわけではありませんでしたが、その人が話を聞いてくれるだけで私の心はとてもとても和らぎました。クラス一人のほんの小さなアクションで救われる命がある。それが少しずつ集まった時、いじめが起きない明るいクラスを作るのだと思います。いじめには集団の力が大きく関わります。それは良い方向にも働くのです。もし直子さんにも寄り添ってくれる人が一人でもいたなら、周りのクラスメイトが彼女の居場所を作ってあげられていたなら、今回の自殺という悲しい結末はなかったのではないでしょうか。同じ人間としていじめられている子への理解やクラスの雰囲気づくりなど、私たち生徒にできることはあるのです。いじめをするのが私たち生徒ならば、それを止めることができるのも私たち生徒です。いじめについて学校ばかりでなく、私たちももっともっと行動していけば、学校はもっともっと明るく過ごしやすい場所になると思うのです。あなたの隣で苦しんでいる人、悩んでいる人はいませんか？あなたがその人にできることはありませんか？あなたの学校は、クラスは明るいですか？私は今、明るい学校生活を送っています。